祈ることによってイエス様は父を見、父の声を聞いたのです。それから初めて行ったのです。まあ、イエス様は父の御心を確信し、それから感謝し、その後で初めて行動。イエス様は、まあ、悲しくなった弟子たちに励ましの言葉として次のように言われました。私は去ると、父の徳力と、それはあなた方のために損ではない。私はいなくなると始まるよ。父は私を通してなさった技よりも、私はあなた方を通して働こうと望んでいる、とイエス様は言われたのです。父なる神は三週三年間イエス様を通してなさったことは、高く引き上げられたイエス様は今度人間を通してなさろうと望んでおられます。結局イエス様は何を言いたかったかと言いますと、私は父に依存していたように、あなたたちは私にだけ頼れば奇跡を経験します。イエス様の弟子たちとはもちろんいろんなことを経験しました。器として用いられるとちょっと考えられない人々だったんです。イエス様は捕まえられた時、みんな姿を消したんです。もう逃げてしまったんです。まあ、結果としてもちろん弟子たちは後でぺちゃんこになったでしょう。まあ、一番ぺちゃんこになったのは疑いもなくペトロでした。なぜならば彼は主よ、覚悟ができてます。死であろうと老であろうと、あなたから離れません。何時間後でイエス様のことわからない、関係ないと平気で言ったんです。一体どういう男ですか。けどもこのペトロとは用いられるようになったのです。ペトロはどうして召し出されたかと言いますと、ペトロ今まで魚を大切にした、今度人間を大切にしてもらいたい。魚を取るのはまあうまかったけど、今度は私はあなたを人間の取る用紙として用いたいと。けどもこのペトロはもう多くのこと見ましたし、いろんなこと聞いちゃったし、けどダメでした。復活なさったイエス様を見た時も相変わらずダメでした。彼は何と言ったかと言いますと、もう人間の忘れ、今度また魚取りましょうよ。七人ついてたんです。どうせダメです。けども彼は変えられました。どうして。まあ、自分は信頼できないものです。イエス様が私を守ってくださらなければ、用いてもらえなければ終わりだと分かったからです。その時まで、まあ、ペトロは私は、何かイエス様のためにしなくちゃいけないと思っていたでしょう。ご春節の後で変わったんです。私は何かしなくちゃいけないじゃない。イエス様が私を通して働くことができなければ、すべては無駄です。意味のないことですと彼は分かるようになったのです。多くの人はイエス様は私のためにすべてをなさったから、私のために犠牲となりすべてを捨てたから、私もイエス様のために何かをしなければならない。けどこの考え方とは根本的な誤ちです。イエス様は自分自身から何にもしなかった。我々も同時に自分自身から何もしなければ、イエス様は初めて用いることができるのです。イエス様を三週三年間生かした力は、我々をも生かしたいのであります。クリスチャンらしい生活をすることは無理だけじゃなくて全く不可能です。 まだ必要ない。クリスチャンらしい生活を送ることのできるのは言うまでもなくイエス様しかない。このイエス様に頼ればうまくいきます。まあ、初めに読まれました箇所の中でパウロは何とかして幾人かをかでも救うためです、私はすべてのことを福音のために、まあ福音とは一つの教えじゃなくてイエス様です、イエス様のために私はすべてのことをしている、それは私も福音の恵みを共に送るものとなるためなのですと。まあ、信ずる者の最大の特権は神の福音を委ねられ和解の務めに任じられたことなのではないでしょうか。パウロはこの栄光ある使命に全生涯を捧げました。滅びゆく魂を主の御元に導く救いよりも価値のある技がないと確信したからです。コリント第一の手紙の中五章、彼は次のように書いたのであります。本当に、まあ、喜びの叫びでもあります。中古書の57節、神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たちを固く立って動かされることなく、いつも主の技に、あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから、まあ、主にあってという言葉は主とつながりながら無駄ではない。もし私たちも本当にイエス様にだけ頼り、自分の力に頼らないで主だけ仰ぎ見ると、主は働くことができ、用いることができるのです。まあ奥になるものは信頼することなのではないでしょうか。まあ、最後に一つの、まあ、リンデちゃんのもらったはがきの内容をちょっとお読みいたしたいと思うんです。まあ、この間見ようたでいろんな古いものを整理したとき、急にちょっとまた家内見つけて見せてもらったんですが、まあ、リンデの入ってた病院のお医者さんカルト・ファカセは、まあリンデに、まあ、簡単な、まあ、ものを書いたんですね。妻と一緒に毎日あなたのことを覚えて祈っています。それから、まあ、次の詩が書いてました。まあ、全部4節なんですね。まあ、1節2節3節の最後の言葉は同じなんです。4節の言葉はちょっと違ってるんですから、非常にこれ読んだ時嬉しかったんです。1節はイエス様、一体誰があなたを理解できるなのか、誰が御光に近づきえようなのか、誰があなたの導きの最後を見ることができるなのか、私たちの集めようとしたものをあなたは散らし、私たちの立てたものをあなたは壊す、どうしてでしょう、なぜか、私たちは全く知れませんが、しかし信頼することができる。2節、何度しばしば私たちは行き詰まりますが、それにもかかわらず私たちは安全に、また確かにあなたの恵みによって導かれる。あなたの恵みのゆえに私たちは戦いの真っ只中に心配と不安から解放される。私たちは多くのことを理解できませんが、しかし信頼することができる。三節、あなた様と論じ合おうとする者は誰でしょう。救いに預かった者たちに対して あなた様は忠実であり、また最善のなすお方である。罪の真夜中の時もあなたは私たちから離れず、御顔を私たちに向けてくださる。私たちはどういうことかさっぱりわかりませんが、しかし信頼することができる。そして最後の4節、死ぬまであなた様の御顔の光を私たちの上に照らしてくださる。だからこそ、すべてはめちゃめちゃになっても恐れず心配しない。ある夜慰め、また希望が失われても、あなた様にだけ頼ろう。私たちはもう理解したくない、しかしあなただけに頼ろう、ね、3回も私たちは全く知らない、理解できない、さっぱりわからんけど信頼することができる。そして最後に、私たちはもう理解したくないけど、あなただけに頼ろう。イエス様はいつも父に頼ったんです。瞬間瞬間、1秒1秒。そしてイエス様は、私は使わされるように、私はあなた方を使わす、あなた方は私にだけ頼ればもう楽になる、喜びに満たされ、また持ち上がるようになります。